それではここで本日のゲストをご紹介いたします。マインドシフトライフコーチのレイナさんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのレイナさんなんですけれども、舞鶴出身で、なんと今はオーストラリアにお住まいということなんですけれども、はい、久しぶりにね日本に帰ってこられて。
そうなんですよ、コロナでね、うん、なかなか帰国ができなくて3年ぶりの今回帰国となりました。
はい、お帰りなさい。
ありがとうございます。
で、そして、はい、昨日がお誕生日だったということで、おめでとうございます。
いや、もう祝ってもらえる年なのかどうか分かんないですけどね。
いや、もういくつになってもおめでたいことだと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、どうですか久しぶりの日本は。
久しぶりの日本はやっぱりね、うん、日本はいいですね。
いいですか。
やっぱ日本人って思い出す感じがすごいします。
へー、
はい、あの日本の、まあのね、3年間帰れないと、うん、いくら向こうで自分で料理ができても、うん、やっぱり日本の母の料理とか日本でしか食べれないこの味っていうのがやっぱり、もう食べ物ばかりの話になってしまうけれども、あとね、舞鶴は海と、うん、オーストラリアも海は綺麗なんですけど、海と、うん、あと緑、うん、とあのこの田んぼとかの風景、うん、山々の風景が綺麗だなと思って心が落ち着きました。
あ、よかったです、
はいはい、
ありがとうございます。ということで、まずはね、レイナさんの自己紹介をお願いしたいなと思うんですけれども、はい、よろしいでしょうか。
あ、はい、わかりました、はい、私はですね、オーストラリアのビクトリア州というね、南に位置しているあの州なんですが、うん、そちらに住んでいます、マインドシフトライフコーチのレイナと申します、いくつかしていることがあるんですけども、うん、オーストラリアで勉強して、まあ、資格を取って、国際認定マッサージセラピストとしてお医者さんと、ね、クリニックで、ずっと働いてきたんですね。で、これまでに3000名以上の方のコンサルテーションと手術をしてきたんですけども、うん、まあ、その一方で、まあ、体だけじゃなくてね、もともと美の方にも、興味があって、うん、ので昔から勉強してたことをもっとさらに深めたいなと思って、そちらの方も勉強しまして、お肌とアンチエイジングに関わってきました、
うん、
で、まあ、もともと、まあ、もしかしたら舞鶴にね、お住まいで私と同じぐらいの年代の方はご存知かもしれないんですけど、うん、水泳アスリートだったんですね、ずっと水泳選手で、うん、ずっと水泳してたっていうこともあってね、健康と、まあ、美容、メンタル面がトータルでね、すべて人生に関わるということをね、まあ、実体験から何度も学んできまして、
うん、
まあ、海外に出るといろんな経験も、ね、あって、うん、まあ、心、まあ、マインドですね、まあ、私はマインドシフトライフコーチっていうんですけど、マインドっていうのは心、まあ、精神と、うん、なんですけども、ついてもアメリカの講師から学んで、体と心にアプローチするマインド、思考、心をシフトするコーチ、まあ、うん、そこが一番ね、人生を変えていく、自分の人生をどうしたいかっていう決めていく部分になるんですけど、マインドがね、うん、それをオンライン講座とかオンラインコミュニティをただいま運営しています。
はい、ありがとうございます。なんか盛りだくさんの内容でね、いろいろなさってるなって思うんですけど、全部の分野関係してるんじゃないですか。心と体と、はい、そして健康、美、メンタル、心と一緒ですかね、うんうん、だから人が生きる上で必ず必要なことですよね。
そうですね、うん、一番基礎となる部分ってやっぱり健康だし、
うん
うん、あとはまあ心の健康も関係しますよね。
そうですね、
で、そこが一番大事やっていうことに、まあ、自分自身、ね、気づいて、まあ、いろんな経験があって、ね、うん、気づいたので、まあ、そこが一番重要やと思って、そこをどうしたら一番幸せに暮らせるんだろうっていうところを突き詰めていくとこうなったんですよね。
すごい勉強熱心でいらっしゃるなという印象なんですけれども、いやいやいや、今ね、そのオーストラリアを拠点に活動なさっていて、はい、もう何年くらい経つんですか。もう
オーストラリア初めて行ったのはね、2002年ですね。
あ、じゃあもう20年。
そうですね、一時期帰ってきてた時期もあったんですよね、ビザの関係で、うん、だけど、まあ、そうですね、やばいですね、考えたら。
じゃあもうすっかりもう向こうの文化に慣れ親しんでという感じなんでしょうか、今は。
ですね、やっぱりでも日本人で育って、日本の文化で育って、日本で大人になるまでこっちにいて、うん、まあ、学習もこっちで、ね、したので、うん、教育もこっちで受けてしたので、まあ、途中留学したもあるけど、やっぱりね、日本人っていう心は絶対あるんですよね。日本人の文化っていうのもあるし、うん、日本の習慣っていうのもやっぱりあるんですよ、
うんうん、
まあ、だんだんちょっと変わっていく部分がもしかしたら自然、知らないうちに出てきてるかもしれないけど、やっぱそうね、 比べるっていうところはすごくあります。
へ、例えばどういうところですか。
日本の良さと、
うん、
はある、でもオーストラリアの良さもあるし、
うん、
でもオーストラリアよりも、あ、日本のこういうところはやっぱり素晴らしいんだっていう再確認するような部分もすごくあるし、時間厳守とか配達がもう確実に届くとか、
ね、確かにバスとかもきちっとしてますよね。
そういうのがねすごいありますね、ところどころで。
ね、なんかずっと日本に住んでると気づかないこととかも、やっぱり一回外に出られて改めて感じる故郷の良さとか ね、 あの日本の文化の美しさ、四季の美しさとか、そういったものも ね、 あるんじゃないかなというふうに思います。今ちょうど日本ですと9月22日ですので、秋が深まっていくタイミングですけど、オーストラリアは季節的には今どんな感じなんでしょうか。
今ですね、春ですね。
全然違う。9
月から春、うん、で私の住むビクトリア州は結構四季があの日本と近い感じであるんですね、真逆ですけど、うん、タイミングとしては。なので今桜が咲いてきたりとか。
あ、桜あるんですか。
あるんですよ。日本と全く同じ種類ではないと思うんですけど、多分あるんですよね。同じのも多分あると思います、どこかには、
うんうんうんうん、
でもオーストラリアってすごい大きい国だから、ビクトリア州は四季はあるけれども、例えば昔住んでたゴールドコーストには、まあ、ほとんど四季が感じられないとかね、あって、まあ四季がある方がやっぱり日本人としてはちょっと落ち着くかな、うん、寒いのは嫌だけど。はい、
はい、ありがとうございます。ということでね、あの私は日本にしか住んだことがないので、こんなね異文化のお話が聞けるのがとっても嬉しいんですけれども、舞鶴出身でこんな素敵な方がいるっていうことがね本当にとっても誇らしく思いますので、今日はリスナーの皆さんにもぜひ、お話をお聞きいただきたいなというふうに思います。はい、私ゆっかがお届けしております、ななこちゃったラジオ木曜日。本日はマインドシフトライフコーチレイナさんをお迎えしてお届けしておりますということで、舞鶴出身で今オーストラリアにお住まいというねレイナさんなんですけれども、久しぶりに日本に帰ってきてというようなお話今お伺いしたんですけれども、オーストラリアではそしたら今具体的にどういった活動をなさってるんでしょうか。
オーストラリアではですね、まあ、その、オンラインでの、オンラインコミュニティとかオンライン講座、そのマインドシフトって言ってね、人生、なんていうかな、基本的には私メディカルに関わる仕事をしてるんですよね、うん、で秘書、
うん、
デンタルプラクティショナーの今秘書に今最近勉強をずっとしてて、医療に関わることがした後地元に関わって仕事がなんかしたいなと思ってて、
うん、
で、まあ、ずっと今関わってきたのがお医者さんとかクリニックとかね、
うん、
国際認定マッサージセラピストっていうのも医療に関わることなんですよね、
うん、
日本でいうただのマッサージ、あ、ただって言ったら悪いか、マッサージじゃなくて、うん、医療に関わる方側のマッサージだったので、そう、医療に関わることがしたいなってずっと思ってて、でもともとさっきも言ったように心と体、健康じゃないですか、
うんうんうんうん、
なのでなんか体に関わることをずっとしてて、
うん、
肌も多分もちろん体に関わってますよね、でそこでね今ずっとまた資格の勉強をしてて、で、まあ、たまたまを頑張ってちょっと頑張って、
うん、
まあ、秘書と、まあ、患者さんに関わる全てを今任されてるんですけど、そう、今それをやりながら、
うん、
勉強しながら、そして今その私にできること、私に一番熱いことって何かなって思ったら、やっぱその心と体の健康、
うん、
でやっぱ心とその思考とか心ってすごい人生どうしていきたいか、
うん、
もっと考えた方がいいなっていうきっかけを作るメッセージを届けたいなと思って、
うん、
で、まあ、コロナでね一回その全てのクリニックとかも止まっちゃったりしたので、
うん、
オンラインで何か日本の人にとかもう女性にですね、
うん、
届けたいなということでオンラインに変えたんですよね、
うん、
でそこであとねもう一つはまあ不妊治療をもっていうのもあって、なかなか普通に人と会話することがないテーマですけど、
そう
ですね、まあ、そこでちょっとね自分の経験からもあってコミュニティを作ったりとか、まあ、そこやっぱり誰にも話せる話じゃないので、
うん、
ちょっとクローズドの場所で、
うん、
他の人には分からない場所でちょっと話ができる場所を作りたいなと思った のもあったし、あとはやっぱり女性っていろんなお母さん役、
うん、
仕事の立場、あと奥さんのとしての立場とかっていろいろあるけれども、うんうん、私がこうマインドシフトライフコーチとして出会う方って多いのは、うん、やっぱり自分の生き方をどうしたらもっと自分らしく生きれるかとか、うんうん、もっと豊かに生きれるかとか、うん、もっとパートナーシップこうしたいけど、
うん、
うまくいってないとか、
うん、
でいろんな悩みがそれぞれそれね、いろんな人生のライフステージで出てくると思うんですけど、うん、人によって違うけれども、でも実は人生の豊かさとか幸せとかっていうのって自分で作り出せるし、うん、誰でも作り出せるし、そしてそれにストップかけてるのは自分じゃないかなっていう、うん、ところからその、まあ、コーチングとかをしてるんですけど、うん、でもねコーチングって聞くと、なんかいろいろ言われるんじゃないかなって思われる方もいると思うんですけど、私がベースとしてるのはカウンセリングの部分も結構入っていて、うん、その人が持ってる魅力とか良さとか、うん、まあ、パーソナリティもそうなんですけど、もうみんな誰もが世界に一人しかいない、みんなユニークで、もうその人にしかない魅力が絶対誰にでもあるんですよ、うんうん、もう顔とか見かけとか関係なくて、何してるとか、
うん、
あの肩書きとかそういうのね、うん、関係なくて、みんなめちゃくちゃ魅力的なんですけど、それをちゃんと自分で理解して、うん、あと自分自身がどうしたいかっていうのがちゃんと自分でつながれば、人生めっちゃそうってうまくいくんですよね。
あ、なるほど。
そのヒントをね、
うん、
こう気づいてもらえる場所を作りたいと思って。
あ、なるほど、ね、
別に私が偉いとかそんなんじゃ全くなくて、うんうんうん、いや私もめっちゃ失敗してきたから私もいっぱい失敗してきたから気づいた部分もすごいあったから、うん、今があるって、まあ、痛い目も見てるんですよ、オーストラリアでね、
うん、
差別とかも受けてるし、日本にいたら多分私も分かってなかったと思うんですね、
うん、
知ってるつもりでいたと思うんですよ多分、
うん
うん、でも知らない部分ってむちゃむちゃあるし、今もあるし、
うん
うん、多分みんなともっとうまく、私だけが良かったらいいじゃなくて、
うん、
みんなとつながって、正しい悪いルールはこうだからじゃなくて、うん、何でも丸ってなったらいいなと思ってるんですよね。意味わかるかな、
うんうんうんうん、と
こうが正しいでしょ、
うん、
あれはダメでしょ、
うん、
これがルールでしょじゃなくて、うんうん、どうやったらこれがこう丸ってみんななるかなっていうのを考えていくと、
うん、
そしたらもやもやした状態ではいけないでしょ、そして 100% 自分出さないと相手と 100% つながれないでしょ、うん、っていうのはもうだいぶ後になって気づいたんですけど、そう、なんかそこを自分が痛い目見たりね、なんか失敗したりしたから、でも日本やったら失敗してなかったかもしれないんですよね、それ。でも向こうで聞こえ痛い目見たりしたから、
うん、
なんかあもっと変える部分っていっぱいあったし、私にも私のいいところあるし、あみんなそれ持っていい場所、いい魅力、
うん、
とかいい部分、
うん、
みんなあるけど、実はそれをちょっと覆いかぶして隠しちゃってるのは自分じゃないかっていう部分がすごいあって、
うん、
それをねすごい応援したいなと思って、もっと自分の魅力出した方が人生楽しいよって、うん、もっと人生も 100% も楽しいよみたいな、
うんうん、そうかそうか、
お伝えたいなと思って。
なるほどね。レナさんも昔からそうだったわけじゃなくって、いろいろ痛い目にあって、まあ、一歩ね先行って今があるからこそ、今そうやってちょっと自分すごく魅力的なのに自分で否定して、その 100% 出し切れてない人がもうもどかしいということですよね。
そう、
もっと素敵なのに出しないよみたいな。
そうそうそう、もっと綺麗になれるし、うん、もうなんか知らないだけ、あなたはもっと綺麗とか、
うん、
まあ、私もね、もう私めっちゃデブや思ってたんですよ、
うん、
お腹出てるし他の人よりも相当肩幅広いし、うん、とかもう悩み事いっぱいやったんですけど、他にもね、だけどいやそんなことないんかってちょっと今になってやっとちょっと許せるようになってきたけど、もう前はなんか私こんな日本ね他の女の子と写真写したら私だけ肩がもうブグイって出るし、
水泳のアスリートっておっしゃってたんでね、
もう気にしてたことがいっぱいあったんですよ。そうでもね、実はそこは別に気にすることじゃなかったかなって今になってちょっとですよ、
うん、
全部じゃないけどちょっと思うぐらいで、うん、でもまあもともとはその心かっていうことに気づいたんです
ね。いろいろ経験されてたどり着いたところっていうのがねやっぱすごい説得力あるなと思うんですけど、うんね、もう本当に今のお話聞いてて確かに特に日本人ってそうだと思う、うん、自分が美しいとか自分がユニークだとかそういうことってなんか人から言われたとしてもいやそんなことないですって、うん、素直に受け取れないですよね、うん、なかなか。
そうね、うん、そうあのね これ思ったんですけど、うん、日本で絶対よくあるあこれ大したことないあ
つまらないものですか
そうそうそうつまらないものなんですけどって
お土産とかね
お土産、うんうん、いやつまらないもんだったらねいらないじゃないですかこうあの
確かに
えこれなんかダイレクトに言うと、
うん
で, まあ、でも日本人だから、
うん、
あこすごい ねちょっといいものを持ってきてるけど、
うん、
ちょっとつまらないもんなんですけどたいやねつまらないもんやったらいらないでしょ
海外の方の感覚で言うと、まあ、つまらないなら結構です
つまらないものやったらあそうつまらないもんなんですねじゃあ何で持ってきたんですかってなるわけなんですね
いいものくださいみたいな
まあ言わないけど、うん、だからそれやったらいやこれどこどこの何々でねすっごい美味しいんだよって言ってくれた方があそうなんやってめっちゃいいやんってな
全然違いますよね
でしょ、
うん、
それやったらこれどこどこの何々でね私が食べてすっごい美味しかったってこれもうすっごい食べて欲しかったんよって言って、
うん、
もうめっちゃ前ぞる弁出てきたけどって言われたら、うん、あそうなんやそれ嬉しいわありがとうっていや積まれないもんですけどうんなんなんやろなってなるでしょ
うんうん、うん
もう一回そんな話
いやいやいやもうすごい分かりやすかったです今のそれ多分無意識にみんな言ってると思う
そう、うん、だからなんかもううまく話何なんかごまかすんじゃなくて、
うん、
本当の数で 100% もいったらいいと思うんですよ
そうですね自分がいいと思ってこの人喜んでくれると思って選んだものなんだから
喜んでもらいたいんで持ってきたんよって言って、
う
ん、
そうよ素直に言ったらいいってことですよね
そうそうそう
わざわざそんなつまらないものというふうに表現しなくても
そうそうそうう
ん
ま、それが日本人の良さというところもあるかもしれないけど、うん、なんていうかな控えめじゃないしへりくだる
謙虚
謙虚、うん、そうそうそう謙虚という言葉です謙虚というのは日本人のすごいいいところとしても認められてるんだけども、うん、海外ででも逆にアピールしない、
う
ん、良さをちゃんといいと言わない、
うん
っていう良いって褒められてもいやいやいやいやそんなことないですよ
絶対言いますよね
うんっていうのはいいところでもあるけどもうちょっとでもアピールできた方がいいんじゃないかなっても思います
なるほどねそういうマインドはシフトできるってことなんですね
そうなんですよそうそう
そうなのでやっぱり日本で生まれ育った私たちにとってそういう考え方とか表現の仕方っていうのは、うん、もう別になんか無意識にもうやっちゃってるものですけれども、
う
ん
そうですね、
やっぱそれでもったいないなって思うところがやっぱりね外に出て改めてご覧になった時にいろいろ感じるところがあると、
う
ん、いうことですよねなのでその人がより豊かで自分らしく生きていけるためにもっとこうした方がいいのになっていうのをこうコーチ導いてくださるような、まあ、存在ということですよね今ね
その通り
グッドマークが出ました、
はい、
そう最近ずるいイマイズルっていうロゴマークができたんですよ
え
ご存知ですか
知らないですね
あじゃあまた後で教えますね、
はい、
じゃあその間に曲を流しましょう、
はい、
レナさんからリクエストいただいておりますどんな曲でしょうか
あセプテンバーですねあそれでよかったか
はい、
はいあアースウィンドファイアのセプテンバーですお願いします
ナナコチャタラジオ木曜日本日は私長野由香が担当しておりますマインドシフトライフコーチレイナさんをゲストにお迎えしてお届けしておりますということでねなんかさっきすごいいい話聞けたなと思ったんですけど
そうです
ね、こういうのがねそのオンライン上のコミュニティであるということなんですよね
そうなんですコミュニティでは、うんまあね、その心と体のコンディショニングっていうのをベースに、うん、っていうのは体をつかないと気づけないことっていっぱいあるんですね、
うん、
自分について、
うん
あの読んでも気づかないんですよ。
あ
いっぱい本とか出てると思うんですけど、本読んであそうかやってみようって思っても気づかないんですよね。自分が気づかないと、うんうんうん、感じないと、
うん、
なのであのそのコミュニティはね、感じる女になって 200% 人生を楽しむオンラインコミュニティなんですよ。
お
で悲しみも楽しみも、痛さも、うん、まあ、幸せもそう、幸せ感もそうなんですけど、
うん、
思いっきり感じないと、うん、自分にも気づくことできないし、他の人にも気づいてあげることはできないから、
うん、
そこで気づいてもらうために、うん、そのね、もう本当のあなたで心地よく愛と喜びに満ち溢れる人生を作るためのベースがそこにあるんですね。でどうやってじゃあ私体とつながるの、どうやって心とつながるの、どうやったらじゃあ気づけるのって、多分自分でなかなか気づくことって難しいんですね。ちょっとこうリードがあって初めて、ああそういうことねって分かると思うんですよ、うんうん、なので、まあ、そこでね、あのコミュニティで一緒につながることによって、あのみんなで一緒に、まあ、心の力をつけ、心の力をつけていく、
うんうん、
場所になってます。
はい、なんかなりましたね今の、はい、なんか、はい、リスナーの皆さん失礼しました。はい、ということでね、オンライン講座ということですので、普段はね、あのもう間もなく帰国される、帰国、
そうですね、
渡航されるんですかね、またね、はい、はい、ですが日本にいても私たちも舞鶴からつながることができるということなんですね。
はい、ぜひぜひインスタグラムとかフェイスブックでつながっていただけたらありがたいです。
うん、ビューティーエイジングレイナさんでしたっけ、
はい、インスタグラムね、
インスタグラムね、
はいはい、そうです。あのコミュニティのご案内とかもそちらのリンクから見ることができるので、うん、プロフィール の,、うん、あのもし興味のある方はそちらからあの見ていただけたらいいなと思うし、あと、はい、メルマガも書いてるんですよね、
うん、
まあ、メルマガもたくさんいろんなヒントが、幸 せ, にな幸せを見つけるためのヒントというか、
うん、
あのまあ、マインドを少しずつシフトしていく、幸せ を自分で掴むための、
うん、
あのヒントがいっぱい含まれていると思うので、まあ、もしよかったらそちらの方から、
はい、
読んでみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
FM 舞鶴でまた Facebook と Instagram のアカウントがあるんですけど、そちらにもまた、ね、後ほどリンク貼っておこうと思いますので、はい、興味のある方は、ね、フォローをお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、ということでね、あっという間にもうね34分が回ってますけれども、はい、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
そうですね、今日ね、まあ、ゆかさんともお話をしてたんですけど、うん、みんなね人生において悩み事って絶対出てくると思うんですよ、
うん、
悩み事であと、まあ、不満とか欲求不満とかもあるかもしれないし、うん、いろんなことに対しての世の中に対してのとかパートナーに対してのとか、うん、子供に対してのとか、
うん、
あのいろいろあると思うんですけど、同じ悩みを繰り返さない方法を伝えておきます。じゃあ今日はは
い、お願いします。
はい、同じ悩みってねどういうことかというと、全く同じ悩みというよりかは、多分ね悩みって似たような悩みを繰り返してしまうのって、
うん、
場所を変え、うん、人を変え、時を変え、声、
うん、
同じような悩みが続いている人が多いと思うんですよ、うん、続く場合が多いと思うんですよ。それはなぜかというと、うん、自分自身で自分のことを 100% ちゃんと分かってなかったら、うん、でも自分のことを一番よく知ってるって言っても、自分のことを一番よく分かってない人が多いんですよね、
うん、
私も分かってなかったんですけど、うん、自分でね、でそれをどんどん少しずつ分かっていくことによって、うん、相手とも自分が 100% に近いほど分かってくれば分かってくるほど、相手ともそんだけつながれるんですよ。自分のこと分かってないのに、うん、相手と 100% いや、あの人に愛してほしいと、あんたにあの人にもっと好きって言ってもらいたいと、あの人にもっとこうしてもらいたいとか思っても、自分のことを 100% か 100% ほど分かってなければ、うん、相手と 100% つながることはできない、
うん、
から、うん、そう、自分のことをね、自分の心とか自分の思いとか自分の感情にすごい気づいてほしいなと思います。
ありがとうございます。まずは自分ということですね。
そう、
うん、
相手じゃないんですよね。自分、相手こうしてくれない、愛してくれない、どうのこうの、うん、子供が、
うん、
会社がとかいろいろあるかもしれないですけど、
生きてるコロナがとか、ね、
コロナがとか、うん、ね、あると思うんですけど、いやでもね、結局は自分に変え、自分なんですよね、
うん、
その出どころは、
うん
っていうのに気づいて、うん、 行くと、それを深く探っていくと、うん、なんとその分かってきた時ぐらいから、うん、どんどんその、ね、関係性とか物事がもううまくいくようになるんです、うん、というメッセージかな。
ありがとうございます。すごく貴重ないいことをね、有料級のお話を聞かせていただきましたけれども、まあ、こういった発信をメルマガだったり、
そうですね。
ね、SNS でもされている、はい。YouTube もありましたね。
YouTube もそうね、いっぱいやってきたね、うん、話してきたね。まあ気になった方見てもらったら嬉しいです。はい、
ぜひいろんなチャンネルでね、レナさん情報発信なさってますので、ぜひぜひマイズルからもキャッチしていただきたいなというふうに思います。はい、ね、今すごくいいお話を聞かせていただきました。で、いい話聞いたなって終わっちゃダメなんですよ。やっぱこのね、心と体ってさっきおっしゃいましたけど、頭では分かっていても行動に移さなければ変わらない。
そこがまたまた難しい、
ね、難しいところですけれども、やっぱり一歩ずつちょっと勇気を、
ちょっとずつでいいんですよ、
うんうんうん、でもしその一歩踏み出す勇気がなければ、レイナさんにね、また、
はい、リーチアウトしてもらえればメッセージなどで、うん、はい、嬉しいなと思います。
はい、舞鶴出身でね、こんな風に活躍されている方がいらっしゃいますので、ぜひ頼っていただきたいなというふうに思います。
できることがあれば。
はい、ありがとうございます。ということで、本日はマインドシフトライフコーチ、レイナさんにご出演いただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ゆかさん、舞鶴の皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。